皆様こんにちは。皆様こんにちは。俳句同好会メンバーの一応俳句同好会の開催されたきっかけ等を先に池上先生からお話しいただいた後、また会員たちに一言ずつご自身の俳句の慣れ初めというのをお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日の例会でね、スマイルで俳句同好会、俳句同好会というのは、あれが流れたもんですから、なんとなく緊張しちゃって、茅ヶ崎ロータリークラブ俳句同好会っていうのは、何年ぐらい前から始まったんだろうと。実はね、自分の俳句雑誌、冊子を調べてみたんですよ。でこれは平成元年自分でまとめた本なんですけど、それよりももっと前にあるんだろうと思うんです。昭和の35、6年ぐらいからあるんだろうと思うんです。なぜそういうことが言えるかと申しますと、うちのクラブはその当時65、6人のメンバーで、ものすごく豊かな、個性を持った人たちが集まっていた。そしてもう、例会の時の会話の楽しさっていうのはね、これはもうたまらんぐらいに楽しかったですね。で、そういう中で、三橋角太郎さん。これ幼稚園の園長さんをなさってた方ですが、この神奈川県の中の俳人としてとても有名な方でしてね、みんなこの茅ヶ崎の三橋角太郎さんに俳句を習おうという、画号がね、三橋さんは何だっけ、三橋千歩さん、と千歩さんだったと思うんですがね、それからね、もう一方有名な人がいてね、小島吉太郎さん、この方が先方だ。小島先方さん。この方は、茅ヶ崎市文化団体協議会を創立した時の、奥さんが会長さんかな。とにかく影響力のある方でね。三橋角太郎は、三橋何だったっけな。あれ、今、プッとど忘れしちゃいましたけど、それで、この、お二方がロータリアンだったんです。ね、それでね、そのメンバーの中に俳句好きな人がいっぱいいた。皆さんもおそらくおっしゃらないだけで好きな方いっぱいいらっしゃると思うんですけどね。西、東東の工場長やってた。西原かたしさん。ね。この方も俳句がものすごい好きだし。それから、あちゃこちゃ調べたら、平成元年だからだけでも、もう20人、30人っていう懐かしい名前が出てくるんですね。それくらいにね、ロータリーをお好きな方がいて、で、 まああと2分ぐらいですけれども、うん、藤谷池上がどんなちゃんと証拠が残ってるんだと言われるとあれですけれども、私はね小学校4年生から俳句習ってたんですよ。それで親父が転勤してあちこち行きましたんで順番に動き回りましたけれども、かなり有名な俳人が知らないで支持してましてね、世田谷で岡村光尊先生なんていうな、なんか息子にしたいような口ぶりだったんですけど、いや私は おことをやりますから、ね、それでここにね調べて出てきたら、昭和61年、ここ、かんちゃん、なんて書いてある？
昭和61年5月、ロータリーの友、
5月のロータリーの友にね、ひばりおつ、声を虚空に置きしまま、ね、さーっとひばりが青空から、まるで落っこちるように飛んでくるんですけれども、空がピルピルピルって空に声を残して飛んできたっていう俳句を読んだんですよ。ひばりおつ、声を虚空に置くしま。そしたらね、その通り日本で最も有名な、先生、飯田龍太先生、これは飯田打骨先生の息子さんですが、この方がロータリー俳句の先者でして、撮ってくれた。うん。そうしたらね、それから、8月だから、3ヶ月後にまた、同じようにロータリーの友の俳句に載ってたんですね。木曽谷を置いて余る竹の秋。これはね、ロータリーの、あれで、バス旅行でね、ぐるーっと回って竹やぶを回った時の俳句なんですけど、これも、飯田龍太先で入選している、そういう、まあちょっと自慢げた話をさせていただきました。はい、時間があればもっといっぱいしますけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。
はい、皆様それでは、改めましてこんにちは。池上先生の後、私が担当させていただくんですが、ちょっと一人で肩に力が入っていてですね、初めてパワーポイントの資料とかを作ってみました。これが私のデビュー作になるんですけれども、俳句との関わり合いというとあれなんですけどね、まあ私も昔から俳句に非常に興味があったんですけれども、実際に入会させていただいたのは、今年の1月の句会からということで、まだ1年に満たない程度なんですが、そもそもその、俳句とは何ぞやというところからですね、ちょっと堅苦しい話になってしまうかもしれませんけれども、調べてきたのでご紹介をしたいと思います。まずこれ、出典、Google の方からですね、調べてみたところ、俳句とは、まず俳諧の句の略、北句及び連句の句ということで、これはもともと連歌というのが、平安城下、もっと昔ぐらいからですね、万葉の昔からあったわけですけれども、それをちょっと風刺を聞かせたものを取り入れてみようということで、室町の終わりから江戸時代にかけて俳諧というのが流行したということです。で、その中で、その北句、一番初めのですね、五七五を取り出したのが、 俳句につながっているわけなんですけれども、それを取り出したのが松尾芭蕉が初めで、まあ、それをまとめ上げたのが、正岡子規ですかね、ということだそうです。まあ、俳句の2番目の説明として五七五の三句十七音を定型とする短詩と、で季語を入れることを原則とするというようなことが、まあ、書かれていますけれども、で俳句についてですね、まあ、寺田虎彦という、まあ、物理学者が昔いたんですけれども、非常に興味深い話をしていましたのでちょっとそれを取り上げさせていただきました。寺田虎彦っていうのはまあ、皆さんご存知かと、名前はご存知かどうかあれなんですけども、天才は忘れた頃にやってくるという言葉は、まあ、誰でも知ってると思いますので、まあ、その言葉を言った人ですね。で、まあ、ちょっとこれ時間がかかるんで飛ばさせていただきますけれども、まあ、物理学者であった寺田虎彦がなぜ、俳句と関わり合いを持ったかというところなんですが、実は学生時代に夏目漱石の師弟であったということなんですね。友達の誘いで漱石の門を叩いたということで、まあ、それからこういう文学の世界にも、まあ、興味を持つようになったということのようなんですが、ある時その寺田虎彦が俳句とは何かということを夏目漱石に尋ねたという記事が出ていました。でそれに対して漱石は何と答えたかというと、俳句はレトリックの先日めたものである。扇の要のような集中点を指摘し描写してそれから放散する連想の世界を暗示するものであると。まあ、ちょっと非常に難しい言い回しですけれども、まあ、要はある瞬間のですね、凝縮されたものを言い当てて、でそこから連想されるものを、感じ取っていくと、まあ、そういうような意味合いですね。でそれを聞いた寺田虎彦がその物理学とですね、そういう自然科学と相通ずるものを感じたんだと思いますけれども、科学の研究に取り組むものが自我にとらわれて硬直化し心眼を曇らせると大事なことを見逃してとんでもない失敗をする恐れがある。心を柔軟にし無視無我を貫かねばならないということを悟ってですね、まあ、俳句の修行は日本人固有の民族的精神の習得である。俳句の滅びない限り日本は滅びないと、まあ、そういうことまで言っております。で、まあ、最近ではですね、まあ、テレビでプレバトとかいう番組がありまして、ご覧になってらっしゃる方どれくらいいらっしゃいますかね。あ、まあ、ご存知の方、はい、何人かいらっしゃいますね。まあ、私も時々見るんですけれども、まあ、芸能人が俳句を読んで、まあ、それを俳句の先生が 採点するというような番組ですけれどもね、まあ、それの先生である夏井いつき先生ですか、まあ、その方の本をちょっと先日読ませていただきまして、で俳句のネタっていうのはもうどんなところにでも転がっているんだと。まあ、日々の生活の中で例えば台所にあるものをとりあえず見て、で 7音と5音のものを組み合わせておいてそこに季語を含めた5音を付け加えればいいと、まあ、そうすると俳句が出来上がるというようなことを、本で書いているんですね。で私もちょっとその本を読んでから身の回りを見ながらですね、まあ、いろいろと何かとにかく俳句は数を作ってそれでまあ慣れていくことが大事だというふうに理解しておりましたので、とにかく数を作ることを一つの目標にしておりました。で作っておいてですね、その後遂行して自分なりにここをこう変えたらもっといい句になるんじゃないかと手直しをしていくというところが、まあ、私個人的には非常に、まあ、俳句の楽しいところかなということを思っていたんですけれども、でまあ、ちょっとその最近の自作の俳句ということで、風呂桶の水垢取りて生ビール。まあ、身の回りのね、まあ、 家の中のものをちょっと取り合わせてみたらどうかなと。風呂桶の水垢取りて、これ五七。で、生ビールってこれ夏の季語ですね。まあこんな句を作ったりとかですね。水ぬるむ、水道管のぬめり取り。まあこれでも一応季語が、水ぬるむっていうのはこれ春の季語なんですね。で、まあ水道管、ぬめってるのを掃除していて、あ、なんか水が暖かくなってきたなっていうのを感じていると。といえば聞こえはいいんですけど、まあちょっとこれじゃあまりにもね、俳句としてなんかまともじゃないなというふうに思われますんで、で、ここからちょっと展開して、その自分なりに遂行してですね、直してみようと思って作った句がありまして、まあ水垢取りとかぬめり取り、まあ、まあ掃除絡みですね、掃除をするというイメージから、ちょっと発想を変えてですね、冬ざれや鍋底の焦げ、そぎ落とすと。冬ざれっていうのは、まあ、冬の玄関の季節のですね、まあ、厳しさを、まあ、季語にしたような、まあ、そういったものなんですけども。まあ、多少俳句っぽくなってるかなと、私なりには思ったんですけども、まあ、今日この、たくわのためにちょっと遂行して持ってまいりました。まあちょっとそれは、ちょっと一つのその遂行の事例なんですけれども、これ以外にですね、ちょっと最近で自分なりに良かったなと思うのがですね、この、緑濃き枝豆の鞘、豆四粒っていう句なんですけれども、これはまあ飲み屋で作った句なんですけどね、飲み屋でおつまみを頼んで、まあ枝豆とか出てくるわけですけれども、まあ枝豆のその鞘にも色の濃淡があって、で緑の濃い、枝豆の鞘っていうのはなんかすごく生命感を感じさせるなと。で中でもそのまあ通常豆がだいたい最近2粒3粒のものが多いんですけれども、まあ、豆が4粒入ってるというところで、その枝豆から生命感を感じ取れた。まあそういうような。句でございます。これは枝豆が夏の季語になっています。で、同じくまあ、飲み屋で作った句なんですけども、炭焼きのホタテの殻の厚さかなと。これもね、私なりにはいいのかなと。要は炭焼きのホタテですね、本体を触らなくても殻がすごい厚くなってる。で、まあ、それにちょっと触れて、あ、熱いって感じて、そのホタテの味を連想するというようなことを言いたかったんですけれども、実はこれまあ上の方はまあ OK なんですけど、下はちょっとまずいなってところがあって、これは炭焼きっていうのが冬の季語で、でホタテはこれ夏の季語なんですね。でちょっとこれは自信があったんですけど、ちょっと失敗だったなという句でございます。まあそんなこんなでですね、今毎月の句会では7句ずつ、いつも兼題といって、まあ、テーマが決められて2つ、読んで、それから月ごとに植物と動物、まあ、2句ずつ、それから、まあ、それ以外、まあ、自由な句をですね、3句ということで、7句作って、みんなで持ち合って、その中から自分以外の人の句の中から、気に入ったものを7つ選ぶというような形で、まあ、皆さんの句を読み合っているというところです。まあ、先日地区大会の本大会の前日にですね、クラブリーダーセミナーというのがあって、まあ、私も参加させていただいたんですが、でその中で大阪東ロータリークラブの若林パストガバナーという方が講演をされてまして、まあ、とにかくクラブを活性化させるためには、同好会をたくさん作るのがいいというお話をされていました。まあ、大阪東の例をとりますと、例えばその、まあ、ヒゲの会とかですね。まあ、文字通りヒゲを生やした人だけが入れる会ということらしいんですけども。でまあ、そのヒゲの会にの規約を作るのに、例えば何かの理由でヒゲを剃らざるを得なくなった人は大会しなくちゃいけないのかとか、つけひげはどうなんだとかですね。まあそういったことをまあ真剣に議論するというようなことらしいんですけれども。まあそれとか、まあ結構ゴルフが盛んなクラブで、まあ 110くらい叩くような人もいれば、まあ、上手い人も中にいるんですけれども、110くらいの人だけ集まって、まあ、110の王から、ね、連想されるんですけど、110の会というのを作ったりとかですね。で、それに対抗して、猛獣の会っていうのもなんか作ってるらしくて、まあ、それは110に猛獣足して120くらいの人の集まりだということらしいんですけど、まあ、そういうことで、とにかく、たくさん同好会を作って、みんなのつながりを深めていくということが非常に、クラブの活性化につながるというようなお話をされていたので、ご紹介したいと思います。どうもありがとうございました。
皆さんこんにちは。俳句同好会のお笑い担当の木村でございます。まあ大家さんが大いに盛り上げてくださったんで、私はまあ、何を話そうか。まず俳句同好会に入るきっかけがですね、まあ小さい頃からロータリークラブに入ったら俳句同好会に入ろうと決めて、まあ夢見て、ロータリークラブに入ったわけなんですけれども、まあたまたま例会に入り口のところに中山さんが立ってられて、木村さん、俳句同好会入らない。わかりましたと。一言返事で、まあ入らせていただいたのが機会です。で、まあ、こう見えてですね、小学校4年生の時に、親さんもなんか4年生の時に、俳句始められたって言いますけど、あ、池上先生ですね。それでツッコミありがとうございます。学校の授業で俳句を作るのがありまして、廊下にね、私の句が張り出されたことがあるんですよ。まあ、50名ちょっとのクラスだったんですけど、まあ、他みんな張ってたんですけどね、私以外の。ごめんなさい、今噛んじゃいましたね。今ちょっと一番笑えるところだったんですが、カミカミな感じで、まあその時の句をちょっと紹介したいと思うんですけど、雨の日にサッカーやればドロドロだ。まあこれ本当にこの句を書いて今でも覚えてるんですけど、初めて作った句はこれで、まあそれからこの俳句同好会に入らせていただいて、どれぐらい腕が上がったかっていうのを、まあちょっとご紹介したいなと。まあ、笑いが起きてますが、これ、一週間ぐらいね、練り上げた傑作ですね。ちょっとロータリーについてね、句を一句考えたんで、よろしいでしょうか。ロータリー、学び、奉仕し、栗ご飯。まあ、季語入れないといけないな。まあ、まあ、言ってみれば、小学校からあんまりレベルが変わってないということを、まあ、言いたかったわけなんですけども、ね。でも、まあ、先ほどの池上先生、大家さんと、まあ、中山さん、半田さんと、素敵な方がですね、いろんな句を交えながら、こう、人生について教えてくださるわけです。そこで、まあ私は、まあこの句じゃいけないということで、まだまだ学んで、まあ素晴らしい、まあ俳人になろうかなと思ってます。はい。温かい目で見守っていただければと思います。以上です。
最後とおっしゃったようなので、私の、お話をさせていただきます。ですね、私の、俳句を楽しむきっかけなんですけれど、和田の原、こぎ出てみれば、久方の、雲井に孫を置きつ白波、雲井に孫を置きつ白波、百人一首で、 藤原の忠通の和歌なんですって。和歌は五七五七七で、文の構成ができています。で昔私の家ではお正月はお座敷に家族親戚総揃いで要するに、百人一首 大会があったんです。必ずで上の子が上の句が読み終わ上の句ですね上の句が読み終わらないスピードで並べられた下の句を皆さん取り合うんですよ。で幼い時から必死で百人一首を覚えた記憶があります。もう一首。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに、我が身世に降る眺めせしまに。小野小町の和歌です。和歌と俳句は違います。でこの歌を私読んだんですけれど、読み手っていうのがいるんですよ、百人一首には。で全然ならなくて、親戚のおじが必ずその読み手をやるんですよね。だからどうしても読み手をやりたいなと思って練習した覚えがあります。で私が俳句を楽しむきっかけになったのが、そういうふうに百人一首からなんですけれど、百人一首と和歌と俳句とは違うんですよね。で俳句は五七五で季語を使って季節や自然をテーマにして詫びとかサビを表現していきます。で先日私もちょっとロータリーの友に選ばれて嬉しいなってちょっと思ったんですけど、で私の句をちょっと読ませていただいていいですか。沈丁下空を見上ぐる犬の顔。先日長谷川海さんっていう先生に選ばれた句なんですけれど、長谷川海先生っていうのは今鎌倉にいらっしゃって素晴らしい俳人の方です。で、もう一人もう一つ随分愛に選ばれたんですけど、白バエや間近に見ゆるエボシーは。もう一つ私は自分これは稲畑定子先生って言って高浜虚子のお孫さんになってらっしゃるんですけど、お孫さんなんですけど、その方が選句してくださった句です。でもう一つ私は自分は好きなんですけど選ばれなかったんですけど、海風に山動かして花の雲。で花の雲というのは桜の山ですね。山が海風がなんていうんですか、透き通るように吹き抜けるときに山全体を動かすっていうのを私はちょっと読みたかったんで、それを読んでみたんですけど、で今感じた季節を光とか風と香り、自分の中の楽しみとして表現できればと、今できる限りそういう句を作っています。で皆様もどうぞご参加いただければと思います。自分の思いをただこう句に込めるというのが俳句の楽しみだと思います。ぜひどうぞ同好会にお入りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
俳句なんですけれども、本当に私は何も勉強して皆さんのように勉強もしなければ何の努力もしてないので、こういうところでお話するのはとても具合が悪いんですね。本当に避けたいんですけれども、やむを得ず読ませていただきます。本当に今日はねお休みしたいかなと思ったぐらいなんですよ。それで、ロータリーでなくて他のクラブで5月に足利の富士を見に行った時の帰りのバスの中で、ちょうど夕方だったので、窓の外がちょうど黄金色だったんですね。それで、ちょうど爆臭で、畑も麦がすごく黄金色だったので、その時に読んだ俳句です。黄金色、輝く空と麦畑。私、本当に下手だから嫌なんですけれども。それとですね、6月に読んだのでですね、さくらんぼ、うおうさおうに手が伸びて、それぐらいですね、大好きなのは。 上です。それで私の友達で90歳の人がいるんですけれども、その方がいつも言われるのは、私がもう今にも俳句をやめそうだと思うからって言われるんですけど、これは体が動くなっても、外へ行けなくなってもできるあれだから続けなさいっていつも言われるので、まあ続けたいなと思っております。